絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日はどんなお話をしてくださいますか？
この番組でたくさんのね、はい、あの絵本を紹介してます、
はい。
特にその絵本は子ども向きの絵本が中心なんですが、はい、絵本といえばもう子どものもんやと思い込んでる人もたくさんいらっしゃるかもわかりませんが、最近は絵本も、中高生向きのヤングアダルト向きの絵本とか、はい、いよいよ今日見つけてきたのはね、はい、100歳までに読みたい100の絵本という木村民子さんという人が長年この絵本のアドバイザーをやってる方が、リストを作らはったんですが、今大人の方にもたくさん絵本を読んでほしいと。絵本は文学にも勝るとも劣らんような、うん、そういう素晴らしいもの、作品もたくさんあるので、うん、ぜひ、読んでほしいなという思いで、はい、ね、大人向きの絵本というのか、うんうん、高齢者向きの絵本が、のリストが、出されました、
はい。
これ中の目次を見てると面白いんですね。そのプログラムというのか、
はい、
分け方が面白くてね、
はい、
第1章は人生を振り返ってとか、私という存在とか家族の思い出とか、
はい、
妻と夫の微妙な関係とか、
そんなのあるんですか。
で、老いるということとかね、
はい、
それからおばあちゃんとおじいさんの生き方比べとか、だからいろんなその絵本でも千差万別で、
はいはい、
うんちきを傾けるような絵本がたくさん出てるんですね。だから高齢は年齢がいった人も、うんうん、絵本はまあ子供の本だというのそれバカにせずに、
はい、
いっぺんね本屋さん行ってそういう絵本を探していただいて、中身見てもらったら非常にこう長い小説読むのも辛いなと思う人でも絵本なら
そうですね、
我々気楽にね読めますし、
はいはいはい、
気楽に読めるから言うて単純な中身ばっかりではありませんので、
そうです今ねちょっとご紹介いただいたのでも、うん、結構 なんか深い意味がありそうな感じがします。
そうですよ、これはもうすごい、ね、メッセージが強い、
ね、そうメッセージ性強いですね。
で命の重さとかね、子供たちに伝えたいこととか、まあ、そういう切り口でたくさんの100冊の絵本が紹介されてますので、はい、この中で実際、まあ、図書館とか本屋さん行かれて、うんうん、で自分で見ていただいて気に入ったものやったら、
そうですね、
読んでもらったらいいのちゃうかなと思う。
はい、
忘れられない贈り物とか、ね、これはもうロングセラーになってる絵本もあるんです。で私は幼い子供たちに絵本を読んでますので、この中に取り上げられてる絵本をほとんど読んだことはないんですね、
はい。
だからまあ自分でも横に置いておきたいなというものがたくさんあるので、また、はい、図書館とか本屋さん書店さん行ってね選んでこようかなとは思ってます。
そうですね、参考になりますね。何か読みたいけど何読もうかしらっていう時に、
そうですね、だからこんなにたくさんこうバラエティーの飛んだ絵本がね、出てると
100ってすごいですね。
私もちょっと知りませんで、知らん絵本がたくさんあります、
ね、それも絵本でっていうのがね、
う
ん、
そうですね、これはちょっと面白いなと思って、
そうですね、一度ちょっと私も見てみたいと思いますし、なんかね、もう年を取ってしまったからで、それだからこそこう読んでこう、ね、気持ちがこう揺らぐ本も載ってそうな感じがしますよね。
だからだいぶ前にやけど、テレビでも取り上げられた葉っぱのフレディとかね、そういうものも出てますし、
はい、なるほど、そういうのがね、はい、心温まるお話とかがいっぱいね、
そうですね、だからおじいちゃんおばあちゃんの話もありますし、もしね高齢者向きになんかイベントね、あるいは読み聞かせやってはる人やったら、こういう絵本を参考にしてもらってね、読んであげたら喜ばれるの違うかなと思います。
はい、 さて今回も絵本の紹介はもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。こちらの方もぜひもう一度お聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店であなたの本を作りませんか、自費出版のご案内です。本を作ってみたいとお考えの方へ、無料で自費出版についてのご相談、お見積もり、作成をいたします。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。またすでに原稿があり、具体的に費用を知りたいという方もどうぞお問い合わせください。大垣書店のホームページをご覧いただくか、大垣書店出版部電話 075-468-1411 468-1411 ファックス番号は 075-468-1448 468-1448 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて諸岡さん、今日は何というご本をご紹介いただけますか。
はい、今日はね、見つけたよダンゴムシという、
ダンゴムシ、はい、
こういう絵本を紹介したいと思います。
はい、
これまでどちらかといえば物語的な絵本がねたくさんあったんですが、はい、絵本の中には科学絵本と言われるジャンルの絵本もたくさんあります。でこれは虫が出てくるんですね。まあ虫嫌いな人もいはるかもわかりませんが、はいはい、今小学校なんかでは授業の中でねダンゴムシがたくさん多分観察の授業で出てくると思うんでね。朝、植物でいうと朝顔、
はいはい、
の虫でいうとダンゴムシがやっぱり筆頭だよね、子供に。
そうなんですね。で
この絵本がね、自然にタッチというシリーズで、はい、久方チャイルドから出てますので、はい、これを紹介したいと思います。
はい、わかりました。じゃあどんなのかな、ちょっと読んでみていただけますでしょうか。
はい、見つけたよダンゴムシ、唐沢茂則監修、久保秀和写真撮影、ゆかりんごイラスト、久方チャイルドです。ちょっと読んでみますね。
はい、
見つけたよダンゴムシ。ダンゴムシはみんなの近くにいる小さな虫だよ。ダンゴムシは得意技があるんだよ、知ってる？苦手なアリに出会ったら体をぐるっぐぐっと丸めてまん丸になっちゃうんだ。ダンゴムシがどうしてまん丸くなるかというとね、ダンゴムシはね、お腹がね弱いから丸くなって外の敵をから守ってるんだね。ダンゴムシが丸くなるのは身を守るためだということで、いろんなダンゴムシの生態が書かれてます。
そうなんですね。
でどういうものが食べ物好きかというのはまた出てきますので、またこの後紹介したいと思います。
そうですね、はい、じゃあちょっと楽しみに。ではでは、諸岡さんおすすめの一曲をここで聞きたいと思います。
はい、虫の音楽探してきました。
はい、
カタツムリという 童謡があります。それを聞いていただきます。
はい、はい、大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。はい、でんでんむしむしカタツムリでした ね。
でんでんむしもね、人気あると思うけども。
そうですね、
このダンゴムシもね、今小学校で多分観察の授業の中で出てきて、教科書も出てくるんじゃないかと思いますね。
あ、そうなんですね。
で、それぞれ子どもたちが実際に家でこうダンゴムシを飼って、何を食べるのか食べないのかとかいうことも観察をした上で、学校でまた発表するということになってると思うんです。そのためのまあ絵本なんですね。で、面白いのはダンゴムシは好きなものはなんだという言葉でね、
はい、
葉っぱ、
葉っぱですか、
葉っぱとか、はい、それから野菜や果物はどうかとか、
はい、
それから肉や魚はどうなんだか、
はい、
でお菓子やチーズはどうなのか、
で
最後にコンクリートのかけらは食べるのかというところまで、コンクリートのかけらも、ね、食べるのかと思ったら、実際あの古いコンクリートの、古くなったボロボロのコンクリートはね、食べるんだって。
あら、そうなんだ。
ほとんど食べるんだけどね、食べないのはね、なんか ピカピカの葉っぱ、椿の葉っぱとか。
あ、そうなんだ。
これは食べないんだ。
あ、そうなんや。
それから松の葉っぱ、
はい、
ツンツンの、あ、そういうものは食べないと。これ実際、買って観察、調べた上でこれを作られてるんですね。だから実際、こういう科学絵本というのは非常に大事なことは、
はい、
物語やったら想像でね、いろいろ作ってもありえないこともあるんだけど、科学絵本というのは事実に基づいてやらないといかんので、
はいはい、
やはり実際、ダンゴムシがどういう生態なのかというのは細かく観察した上で絵本にしないと、
ね、はい、
子どもたちが間違った知識を植え付けてしまうこともなるんで、
でこのリアルな写真で、
そうです、実際その枯葉をよく食べるんで、枯葉を皿に乗せてその中にダンゴムシを入れたらどういう食べ方をするのかというのはね、
そういうのをね、
もあります
し、実際に、うん、はい、
で どんなうんこをするのかという、
そちらの方まで、
はい、だから人参なんか赤いものを食べさせたら赤いうんこになるし、リンゴの皮も赤くなるというか、で煮干しを食べるとどっちか、
はい、
白とか黒の混ざったようなうんちをするらしい。
あ、そうなんですね。
だから非常に面白いというのかね。
そうですね。
だから家の軒下にも、あるいは花壇の下にも、多分ダンゴムシはいると思う。
そうです、そう、何かちょっとジメッとしたところっていうんですか、
そうです、
ね、なんかちょっとそういうところですよね、いるのは。
ジメジメしたところが好きなんで ね。というのはあんまりこれ乾燥するとちょっとあかんのかもわかりません
ですね、だからそれこそ本当植木鉢のけたり石をちょっとのけたらそこに いますね。
そうです。で赤ちゃんはどういう感じの赤ちゃん生まれるか、真っ白いのね、
ダンゴムシの赤ちゃん、
うん、だから卵で生まれるんだけど、はいはい、殻を脱いで赤ちゃんは出てくって、生まれた時は透明に近い白なんですね。
あ、そうなんだ。黒いなんかこう鎧かぶってる、鎧というかね、なんかそんな感じじゃないですか、ダンゴムシって。
だから赤ちゃんは白いのね。
白
で大きくなって、少し大きくなってくると、今度は殻を脱いで、
殻を脱いでいく、
何回もこれを繰り返して大きくなっていく、
脱皮っていうんですかね、していくわけですか。
でその殻もね、栄養があるから食べてしまうんです。無駄がないね。
無駄がない、すごいですね、それで大きくなっていくわけ で立派なその鎧みたいな黒いこう、ね、なんていうんですか、それ皮じゃないな、なんていうの、体が出来上がるんですよね。
そうですね。でどんな場所に住んでるかというのも、
はいはい、
ここに書かれてるんですね。
なるほど。
で最後男の子が手の上にダンゴムシ乗ってる、写真が
かわいい
乗ってて、
ね、小さいダンゴムシ。
別にダンゴムシは触っても、
害はないですかね。ははは。
もちろん菌がついてるかも分かりませんから、当然 ね、
それはまあね、
触った後は
お
手洗いが必要やけど、
ですけれども、
まあ、学校でも買ったりしますし、観察のために子どもたちにね、
はい、
買わせる ていう場合もあります。
なかなかでもその私なんかはあんまり虫が得意じゃない方なんでちょっと見ただけでわーって思いましたけれども、それこそそういうの苦手なお母さんとかもね、まあ、お父さんもいらっしゃるかもしれないけど、この本があったら
そうですね、だからいいですね。子供も最初はちょっと苦手かも分かりませんが、うん、こういうのを見るとなんとなく親しみが湧いて、
そうですね、
で触っても普通になってくるし、ね、だから生き物っていうのがどういうものなのか、
そうですね、
やっぱり生き物を飼うというのは非常にその人の生き方にも反映してくるもんでね、
はいはい、
非常に大事なことなので、授業の教科書でも生き物を飼うということが、出てくるんじゃないかなと思います。
そうですね、
他の生き物をどういうふうに見るのかっていうのが非常に大事になってきますので、生き物は人間だけじゃないので、うん、生き物をどういうように育てるのがいいのか、
そうですね、
生きてるものを勝手に殺すことがどういうことなのかということも勉強することになると思うので、
そうですね、それを教えてくれますね、この本だと。
これダンゴムシを一冊読めば、読んだ子供はダンゴムシ博士になれること間違いない
本当にいろいろ詳しいこと知ってるよっていうやつですね。
この久方大学の科学絵本というのは他にもね、
はい、
いろんなシリーズがシリーズで出てますので、
そうなんですね、
アマガエルが出てきたり、
はい、
オタマジャクシが出てきたり、それからハムスターも出てきますし、それからドングリも出てきます。いろんなその動植物がの生態がこの絵本で分かるんですね。多分それは学校の図書室にも置かれてると思いますので、ね、ダンゴムシ以外にどんな絵本が、はい、あるのか、ね、見ていただいたら楽しいかなと思います。ね、
写真とイラストと、
そうです。
でちゃんともう監修がついてらっしゃるから、間違ったことはなく教えていただける。
ちゃんと研究してはる大学の先生の監修を受けてますので、
ね、
間違ってないので、うん、ぜひこういうものに関心のある、ね、お子さんもたくさんいらっしゃるんで、物語の絵本だけが絵本じゃありませんの で、
で、ね、
家でもね、お子さんの関もし大好きだというのやったら買ってあげてもらったらいいと思いますので、
そうですね、この細部までこう見れますしね、このお写真で見ると。
そうですね、だから別にお勉強のためにじゃなくて、授業に役立つ、
ね、
テキストでもありますので、
はい、
他にも動物の絵本とか植物の絵本とかいっぱい出てますので、まあ、そういうところへまで広がるっていく絵本になると思いますので。
そうですね、はい、今日ご紹介いただきましたのは、見つけたよダンゴムシ、唐沢重則監修、久保秀和写真撮影、ゆかりんごイラスト、出版社は久方チャイルドでございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日も楽しく読ませていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでお聞きいただくこともできます。ぜひお聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。